それでは聖書を拝読いたします。本日の聖書の御言葉はマタイによる福音書6章19節から34節となります。新約聖書8ページとなります。マタイによる福音書6章19節から34節、お読みします。あなた方は自分のために虫が食い、錆がつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため虫も食わず錆もつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところには心もあるからである。目は体の明かりである。だからあなたの目が澄んでおれば全身も明るいだろう。しかしあなたの目が悪ければ全身も暗いだろう。だからもしあなたの内なる光が暗ければその暗さはどんなであろう。誰も二人の主人に金使えることはできない。一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方に親しんで他方を疎んじるからである。あなた方は神と富とに金使えることはできない。それだからあなた方に言っておく、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで思い煩い、何を着ようかと自分の体のことで思い煩うな。命は食物に勝り、体は着物に勝るではないか。空の鳥を見るがよい、まくことも狩ることもせず蔵に取り入れることもしない。それなのにあなた方の天の父は彼らを養っていてくださる。あなた方は彼らよりもはるかに優れたものではないか。あなた方のうち誰が思い患ったからとて自分の寿命をわずかでも延ばすことができようか。またなぜ着物のことで思い患うのか。野の花がどうして育っているか考えてみるがよい。働きもせず紡ぎもしない。しかしあなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ入れられる野の草でさえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にそれ以上良くしてくださらないはずがあろうか。ああ信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか何を飲もうか、あるいは何を着ようかと言って思い煩うな。これらのものは皆異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから明日のことを思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。それでは本日は神の国を求める、神の国を求めることを求めるこそを宝にと題して、泉香留美子伝道師にメッセージしていただきます。
それでは一言お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、あなたの尊い御名を心から賛美いたします。また私自身が生まれ育ったこの嘉手納バプテスト教会で今朝も皆様と共にこのようにして礼拝を捧げることのできるこの恵みを心から感謝をいたします。どうか天のお父様、小さく弱い者が語りますが、聖霊なる神がこのものを本当に覆ってくださいまして、今日嘉手納教会の皆様にとって必要な神様の御言葉を届けることができますように、どうぞ聖霊なる神がすべてのことを導いてくださいますよう心からお願いをいたします。また聞かれますお一人お一人が本当に心を開き、神様がくださるその御言葉であることを信じてしっかりと心に受け止めることができるように、どうぞあなたが導いてください。礼拝の始めにあたり、この祈りを私たちを愛してくださる主イエス・キリストのお名前を通して 御前にお捧げいたします。アーメン。今日はですね、メッセージの箇所から決めました。そしてこの1週間、ずっとずっとですね、この御言葉を、私自身が神様からメッセージとして、聞きたいと、このように思って、ずっと祈って考えてきたんですね。ところが本当にメッセージを何を語っていいのか、ずっとですね、定まらないと言いましょうか。そして夜中も、寝ながら起きては御言葉を与えてください、メッセージを与えてください、ふと朝ですね、気がついたんですね。あ、私は今思い患っていると、このように思ってですね、思い患ってはいけない、神様にすべてのことを委ねて、神様が語ってくださる、きっとそうに違いないと、そのように思って今日今ここに立たせていただいているんですね。メッセージを準備するときに、バークレーという神学者の本を読んでおりました。その中にですね、ドイツのタウラーという人が語った物語ということで書かれていましたので、ちょっとそのことを紹介させていただきたいと思います。タウラーという人が一人の乞食を見ました。そしてこの乞食に向かってですね、神様があなたに良い日を与えられるようにと、すると乞食が、神様のおかげで私は今日まで悪い日は一日もありませんでしたと、それからタウラーが今度は、神様があなたを幸せにされますようにと言いました。乞食は神様のおかげで私は不幸になったことがありませんと、このように言ったんですね。乞食であるという、そのことがもうこのタウラーにとっては、不幸であり、そして神様に祝福されていない、そういうものであるとこのように思っていたと思うんですね。そうすると、彼が不幸でもないし悪い日がなかったとこのように言いますから、彼は驚いて、それはどういう意味ですかとこう聞いたんですね。そうすると乞食は、それはですね、お天気が良い時には神様に感謝し、それから雨が降れば神様に感謝し、そして物が豊かにあれば神様に感謝し、お腹が空けば神様に感謝するからです。神様の御心こそ私が行いたいことであり、そして神様を喜ばせることが私の喜びなのです。私は不幸でもないのにどうして不幸だと言えるでしょうと、このようにこの乞食が言ったというんですね。そうすると、タウラーは驚いて、あなたは誰ですかとこう聞きました。そうすると彼は、私は王様ですとこう言ったんですね。王様ですと言いますから、私は一瞬ですね、王様が乞食に化けているのかなと、こんなふうに思いましたが、そうではなくて、このタウラーがあなたの王国はどこにあるんですかとこう尋ねましたら、彼は私の心の中にその王国がありますと、私の国は私の心の中ですと、このように語ったというんですよね。このことを聞くときにですね、私たちは自分の心を神様に全部支配していただいている、そして私たちはこの心をですね、本当に自分たちの神の王国として思っている、そして私たちはこの心ですよね、心の中に神様の御言葉があり、神様の御旨を行うそういう思いがありですね、そういうふうにしていると私たちは本当に自由であって、私たちは全く思い患うことのない、そういう心を持つことができるんだと、このように思うわけですね。ですからこの乞食の人は本当に私たちの目には不幸であって、そしてみすぼらしくてですね、本当にその人にとっては何一つ良い日がないとこのように思われるわけですよね。けれども彼は何一つ思い患っていない、雨が降れば感謝し、食べるものがなければ感謝し、着るものがなければ感謝しですね、彼の心には本当に一切の思い患いがないんだということを、私たちはここで知ることができると思うんですね。けれども今私たちが生きているこの世界の中で、私たちはですね、本当に毎日毎日思い患っていますね。 思い煩わない、そういう人はなかなかいらっしゃらないとこのように思うわけですね。ところが私たちがこのようにしてなぜいつも思い煩う、そういうものになってしまったのか、それはですね、神様が私たち人間を作ってくださいました。アダムとエヴァを作ってくださって、神様が私たち人間をお作りになった時、神様の目から見て甚だ良いとこのようにおっしゃるほど、私たちは完璧な神の子として作られてきたんですよね。そして神様が与えてくださったそのエデンの園は本当に麗しい、そういう世界であったわけです。ところがアダムとエヴァが、神様があなた方はこの園にあるどの木からでも思いのままに取って食べてよいよとこのように言われて、しかしあなた方はその中央にある善悪を知るその木から取って食べてはならないと、神様がこのようにおっしゃったんですね。ところがサタンが蛇に化けて、そしてそのアダムとエヴァにですね、本当に神様はそのようなことを言ったのかと、神はそのようなことをおっしゃったのはですね、あなた方がこの善悪を知るこの木の実を食べて神のようになるのがいけないからだと、このように言葉巧みに、このようにして蛇がエヴァを誘惑してしまいました。そのことを聞いたエヴァはですね、その時に、女がその木を見るとそれは食べるによく目には美しく賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べたと、このように書いているんですね。その木を見ると、これは目の欲ですよね。それから食べるに欲です、食ですよね。それから目には美しく賢くなるには、ふさわしいと思われた、自分が神のようになりたいという、そういうおごり高ぶったそういう思いがその心の中に出てきたわけです。ですからこの素晴らしいエデンの園で完璧な神の子として生まれ育った私たち人間の先祖はですね、このサタンに惑わされた時から一食住に関して本当にその心の中に欲望が出てきたわけですね。そうするとその欲望があるゆえに私たちはあれも欲しいこれも欲しい、そういう思いが心の中に出てきた、そしてそういうものを手に入れるのがどうしたらいいんだろうというそういう思いが出てきたわけですね。ところが彼らはまたですね、その時に自分たちが裸であることを知らなかった。裸であることは、彼らにとってですね、自分たちが本当にこの素晴らしい人間であること、裸のままでいても神様と何のそのわだかまりもない、そういう関係の中にあったことですよね。ところが裸になったというのはその人の心の罪です。エヴァがサタンの言葉にその耳を傾けてしまった、そのことが自分自身のこう恥じらいと言いましょうか、そういう罪として自覚された時にですね、自分の身を隠そうとこういうことが起こってきたわけですね。ですからこの時エヴァとアダムはですね、イチジクの木の葉をつづり合わせて自分たちのこの体を覆った。このイチジクの葉を覆ったというのは自分たちのこの体を飾るということもありますが、いろいろな敵そういうものから自分を守るという鎧といいましょうかね、そういうような意味もあるわけですね。ですからこの時からアダムとエヴァはですね、本当に神様との正しいその関係の中にある時には何の思い煩いもない、神様に支配され神様に守られている、その生活の中では何の思い煩いもありませんでしたのに、神様のその言葉を捨てた時からですね、私たちの心の中に罪が入ってきたと同時に私たちはいつも思い煩う、そういうものになってしまったんだと、そういうことであるわけですね。6章のまず25節からお読みいたします。それだからあなた方に言っておく、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで思い煩い、何を着ようかと自分の体のことで思い煩うな、命は食物に勝り体は着物に勝るではないか、 空の鳥を見るがよい。まくことも刈ることもせず、蔵に取り入れることもしない。それなのにあなた方の天の父は彼らを養っていてくださる。あなた方は彼らよりもはるかに優れたものではないか。あなた方のうち誰が思い患ったからとて自分の寿命をわずかでも伸ばすことができようかと、このように書かれているんですね。このところで命という言葉が出てきます。自分の命のことで、あるいは命は食物に勝ると、このように書かれていますが、ここで書かれている命というのはですね、肉体の命であるんですね。この体の命のことです。ところがイエス様が、私は道であり真理であり命であると、それからイエス様が、私は命のパンであると、このようにおっしゃった。イエス様がおっしゃっている命というのはですね、それは霊的な命のことなんですね。言葉、言語では違う言語がこうはめられているそうなんですね。ですから神様は私たちにとってこの肉体のための本当に必要なものを全部ご存知なんですね。ところが私たちは自分でその命を、肉体の命を守らなければならない、そういう思いが強いですよね。ところが空の鳥を見なさいと神様はこのようにおっしゃる。私自身もよくですね、鳥を見るときに思います。この鳥が本当に今私たちの目の前にいるということはですね、神様がどれぐらい昔か分かりません。神様が創造されたその時からこの鳥はですね、いつもその命が守られて子孫を増やし、その子孫の命が守られて、そして何千年にも及ぶ長い時を経て、今私たちにこの見える形となって目の前に鳥というものが存在しているわけですね。私たち人間のその系図も同じですよね。私たちは自分たちが本当に働いて、そして自分たちが糧を得て、そして生きてきたと、このように思いますよね。ところが私たちにこの子孫が与えられることも神様の恵みであります。そして私たちが働いて糧を得ることも、これは神様がこの世界を守っていらっしゃるからなんですね。もしも神様が雨を降らせてくださらない、あるいは太陽一つがこの世界から取り去られるとですね、私たちこの地球にいるすべてのものはもう生きていくことができないんです。ですから神様がこの世界を作り、この世界が秩序正しくいつまでもこのようにして本当に、働いているので、私たちに雨が降り、太陽の光をいただき、そしてそういうすべてのエネルギーをいただいて、私たちの命が守られ、そしてこの鳥であってさえもですね、本当に働くことをしない、紡ぐことをしない、ただその日その日精一杯自分たちが食べるものを探して歩くだけでですね、彼らは今に至るまで作られたその時から生きていることができるんですね。マタイではこれは空の鳥とこのように書かれていますね。ところがルカの福音書には空のカラスを見なさいとこのように書かれているんですね。後ほどのところをちょっとお読みしますが、6章28節、またなぜ着物のことで思い患うのか、野の花がどうして育っているか考えてみるがよい。働きもせず紡ぎもしない。しかしあなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ入れられる野の草でさえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にそれ以上良くしてくださらないはずがあろうか。ああ、信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかといって思い煩うな。これらのものは皆、異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知であると、このように書いてあるんですよね。このところで野の花とこう出てきますね。野の百合と言ったり、今は翻訳では野の花というふうになっていますよね。ところがこれはですね、カラスと、多分 ののあざみであるだろうと、こういう解釈もあるんですね。ルカによる福音書にはカラスとはっきりと書かれていますし、それから今日は生えていて明日は炉に投げ入れられる野の花と、このようにありますから、とてもきれいなその野のユリ、アネモネという説が有力ですけれども、そういうきれいな花が枯れるとすぐに炉にくべられるんだろうかとこのように思っていましたが、これはきっとアザミであるだろうとこういうんですね。アザミというのはこうトゲが生えている、そして畑などにこうはびこるととても邪魔なものであると、ですけれどもそれを取ってですね、野の花をこうくべて、この火を燃やす、そういうものにしてしまうわけですよね。ですからこのようにして人に役に立たない野のあざみ、そして人に嫌われるカラス、そういうものであってさえもですよ、この世界の中で役に立たないと思われるそういうようなものであってさえも、神は本当に素晴らしく、それらのものを生かしてくださる、そして野のあざみであっても、あるいはもしかしたらアネモネかもしれませんが、そういう花々一つ一つもですね、栄華を極めたそのソロモンでさえも及ぶことのできないそのような美しいそのようなものを神様が着せてくださっているんだと、このように言うわけですよね。ですからこのようにして野の花あるいはカラス、こういう役に立たないと思われる人に害を及ぼすトゲを持つそういうものと思われるものであってさえも、神はその人のそれらのもののその命を守っているではないかと。ですからこのようなものであっても神が守ってくださるなら、あなた方は神の子ですよ。あなた方は神が作ってくださった。神が愛する私たち一人一人、神は私たちを作って、私たちにその命を吹き込んでくださるときにですね、これは私の愛する子だと、私たちを愛するものだと、そして神様の息を私たちの鼻から注いでくださって、私たちこの人間が、尊いこの霊の命を持つものとしてくださったんですよね。けれども私たちはそういうことを全部こう忘れてしまう、この肉体の命が本当に大切だとこのように思えてしまうんですね。そして私たちはこの体の命を本当に養っていくために、食べるものがなくてはならない、いろいろなものが、着るものがなくてはならない、それ以上にですね、もっともっと私たちの欲は深くなって、私たちが素晴らしいものに見えるように着飾るようになる、本当に着るものもたくさん持ちですね、履くものもたくさん持つ、そういう人がたくさんいらっしゃいますよね。そのようにして私たちはだんだんと自分のことばかり考えて、自分のその命、肉体の命のことばかりを考えて、そういうふうにして生きていく、そういうものになっていくんだと、このようなことをこの聖書の箇所が教えているんですね。私たちは神に愛され、そして神に選ばれ、私たちは神の子としてクリスチャンとして今生まれてここにいるんですよね。そうであるならば、私たちは神が与えてくださる命のパンが必要なんです。私たちはこの異邦人たちが求めるような肉体ばかりの命を養う、そういう食べるもの、着るもの、そういうばかりを求め、そして思い患ってはならないと、イエス様はこのようにして山上の水訓ですよね、このところでこのようなことを教えてくださっているんですね。そして6章の19節から、あなた方は自分のために虫が食い、サビがつき、また盗人らが押し入って盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため虫も食わず、サビもつかず、また盗人らが押し入って盗み出すこともない天に宝を蓄えなさい。あなたの宝のあるところには心もあるからである。目は体の明かりである。だからあなたの目が澄んでおれば全身も明るいだろう。しかしあなたの目が悪ければ全身も暗いだろう。だからもしあなたの内なる光が暗ければ その暗さはどんなであろうと、このように書いているんですね。私たちはユダヤのそのしきたりであるとか背景であるとかあまり分かりませんから、ちょっと理解がしにくい、そういう言葉であるとこのように思うんですね。目は体の明かりです。ユダヤ人たちは当時目からこの光が出るというふうに考えていたそうなんですね。まあいろいろな解釈がありますが、目からこう光が出て、そしてその光によって私たちはこの世界を見ることができると、このようにも考えていたそうです。ですからこの目が澄んでいれば私たちは正しく物事をこう見ることができる。そしてこの目がですね悪くて光を発することができない、そうすると私たちはよく物を見ることができないと、このように思っていたようなんですね。ですから私たちの目が澄んでいるというのはまっすぐに物を見ることができるという意味ですね。そしてこの澄んだというこの言語の意味は、シングル、単純といいましょうか、単一といいましょうか、そういう言葉だそうです。ですから私たちの目が本当に貧しい方を見たら、ああ貧しいな、本当にこの人に私が持っているものを分けてあげようという、この憐れみの心が自然にこう出てくる、そういうものの見方です。そしてある方が本当にこう困っている、手助けが必要であると、それを見てまっすぐにそれを見てですね、その人の必要に応えて私たちが応える、こういうことがまっすぐな目、澄んだ目、そういう意味であるそうなんですね。ところが目が悪ければとイエス様がおっしゃるこの目はですね、目が悪いというのはケチなという意味があるんですね。ケチである、そして横島なものである、そして物惜しみをする、欲が深いという、そういう意味だそうです。ですから私たちの目がそのようにして自分のことしか考えないでいると、私たちの目は本当に暗くなってですね、困っている人を見ることができない、神様のその御心を見ることができない、神様のそのもう行いなさいとおっしゃる、そういうことを見ることができない、そういうものになってしまうという、そういうことであるわけですね。ですからそういう目を持っている人はこの宝を自分のためだけに蓄えます。サビもつかない、虫が食わない、盗人らが押し入らない、そういうところに宝を蓄えなさいとイエス様はこのようにおっしゃったんですね。私たちは今現代に住んでいますから、宝は銀行に預けてですね、そして家には金庫があって、そしてナフタリンのようなものがあって、あるいは着るものがとっても上等になってですね、虫に食われない、そういうふうに思っていらっしゃるかもしれませんね。ところがイエス様がここでおっしゃる宝というのは、私たちが着る服であったり、あるいは持つそういう金銀であったり、そういうものばかりではないということを私たちは覚えなければならないんですね。私たちがもしですよ、例えば私だったらこう貧しくて、そして母子家庭で育って、まあ皆さんが経験しないような、そういう苦労も経験しましたと、そういうことを自慢しながら、そういうことを誇りに思う、そういうことも私の宝であるんですね。私の心でこれを自慢するような、そういうものも宝である。それからある人はピアノがものすごい上手でしょう、このピアノができるというそのタラントを私の宝とする、そういう人もいらっしゃるわけですね。あるいは語学に長けた、そういう人もいるでしょう。もちろんお金がたくさんある人もいるでしょう。その人によって宝というのは、その人が心の中で一番の誇りにするといいましょうか、そういうものであるわけですね。神様は私たち人間のこの肉体の体のために食べるものが必要であり、さまざまな能力が必要であり、ですから私たちにさまざまな宝を与えてくださいました。ところがイエス様がおっしゃることはですね、この宝を私たちが地上に蓄えてはならないとこのようにおっしゃるわけです。あなた方の目が本当に澄んだ目であるならば、あなた方の周りにいる困った人を見ることができるでしょう。ですからあなた方はあなた方に与えられている金や銀や、そしてあなた方に与えられているタレントや能力や、そういうもののすべてを 本当に私たちの周りにいる方々と分け与えてこそ、分かち合ってこそですね、あなた方はこの宝を天に積むことになるんですよと、イエス様はこのように私たちに教えてくださるんですよね。私たちはこの現代の世界においては、私たちの泥棒が入ることもなかなかできないと、このように思うかもしれません。けれども私たちはこの命のために、この肉体の欲望を満たしながら生きていく、そして自分だけが幸せになって、そのようにして生きていく。やがてサタンが私たちの命を奪ってですね、私たちのこの肉体に穴を開けて、私たちの大切なものを全部奪ってしまいます。そして私たちは神の国に入ることができない、そういうこともあるということですよね。ですから私たちは本当にこの言葉は現代においても通用する、そういう神様の教えであることをしっかりと心に留めなければならないと、このように思うんですね。私は見たことがありませんが、皆さんはご覧になったことがあるでしょうか。長谷川町子さんのですね、いじわるばあさんの4コマ漫画があるそうですね。ある先生がお話ししてくださったのを聞いたお話ですが、このいじわるばあさんがですね、ある時こうみすぼらしい、こじきのような方を見てですね、その人にわずかばかりのお金をあげたそうです。これでおいしいものを食べてねと、そして、2コマ目にはですね、いじわるばあさんが大変ルンルンとした気持ちで、私は天に宝を積んだと喜んでこう走ってこうスキップしていたそうですね。で3コマ目に、その様子を神様と天使が天国でこう見ていたと、そうすると4コマ目になって、神様がこの天使に言いました。お前はあの意地悪ばあさんがあの貧しい人にあげたそのお金を返してきなさいと、このように神様が天使におっしゃったというんですね。この先生は、このわずかばかりのお金を献金してですね、それでこの意地悪ばあさんが喜んでいることが良くないことだと、天に宝を積むことはわずかばかりのお金を献金することではないというようなことをおっしゃっておりました。けれども私はそのお話を聞きながら思いました。きっとそうではないと思ったんですね。わずかばかりのお金でもいいんです。私たちができる精一杯をすればそれでいいんですよね。けれどもこの意地悪ばあさんはわずかばかりのお金を献金して、私は天に宝を積んだと、このように喜んでいるその心が私は間違っていると思うんですね。私たちは右手がしていることを左手に教えてはならないと、神様はこのようにおっしゃいました。そして、ある時ですね、この例え話の中で、人々がこう天の御国に入っていた、ヤギや羊がこう分けられて、である人に神様がこうおっしゃった。あなたはね、この素晴らしい地位につきなさいでしたでしょうかね。そうすると、いえいえ私は何もしませんでしたよ神様、王様。ところがその王様がおっしゃった。あなたは私が困っている時に助けてくれた。あなたは私が食べるものがないときに食べるものを与えてくれた。あなたは私が飲むものがないときに私に飲むものを与えてくださったと。だからあなたは本当に神様が用意したその素晴らしい神の国、そのところに入りなさいと招かれたんですよね。私たちは自分が意識しなくともです、私たちが自分が意識して、ああ私は天に宝を積むんだ、私は天に宝を積んでいるんだと、このように思う、そういう心が私は神に喜ばれないと、このように思うわけですね。ですから金額の問題ではない。この意地悪ばあさんがたったわずかな、自分にとってははした金でしょうね、そういうものをこう人に捧げながら、私は天に宝を積んだと、このように傲慢に思う、その心が神に喜ばれないと、私はこのように思ったんですね。ですから私たちが神様の子供になるならば、私たちが本当に神を愛し、神を本当に求めるその心を持つならばですね、私たちは、私たちが本当にこのまっすぐな目、 澄んだ目で見て、ああこの方にはこの助けが必要だと思って捧げる、喜んで私たちは自分の能力を捧げる、喜んで私たちは自分にできることをして奉仕をする、そして私たちが右手がしていることを左手に教えない、喜んで喜んで本当にこう何の意識もなく、天に宝を積むんだとこのような思いもなくですね、そうやって生きるその姿、その心こそが神に喜ばれる、そういうものであるんだということですよね。そういうことをぜひ覚えていただきたいとこのように思うんですね。天の神様はあなた方は宝を積んではならないとこのようにおっしゃっていない、あなた方が儲けることが悪いとこのようにおっしゃっていない、アブラハムやあるいはヤコブや神様に喜ばれ神様に選ばれたこの人々は大変な金持ちでありました。そしてユダヤ人は金持ちになる豊かになるということは神様に祝福されたものであるんだというそういうふうに考えていたんですね。ですから私たちがこの地上においても宝を持つことはそれは悪いことではないんですけれども、その宝を持ちながら自分だけが幸せになる、誰にも分け与えたくない、私一人がこう溜め込んでですね、私の心を満たす、私の生活を豊かにする、他の人が困っていても他の人が食べるものがなくてもあの人は働かなかったんだとこのように思う、そういう心ではいけないんだということを神様はこのようにおっしゃるわけですね。ですから神が私たちに与えてくださったすべてのもの、すべてのこと、すべてのこういう能力はですね、私たちが本当に家族に分け与えるために、私たちの周りの方々に分け与えるために、私たちが喜んで周りの方々のためにも奉仕する、そういうことのために神は与えてくださっているんだということを心に留めていただきたいんですね。6章の24節で、誰も二人の主人に金使えることはできない、一方を憎んで他方を愛し、あるいは一方に親しんで他方を疎んじるからである、あなた方は神と富とに金使えることはできないと、このように書いているんですね。私たちは奴隷というものを知りませんから、奴隷がどんなに過酷なそういう生活を送っているか分かりませんね。けれどもその当時の奴隷というのは、この主人の家に住んでいます。24時間拘束されているんですね。1年365日この主人の言いつけのままに動かなければなりませんね。そして主人がもしも悪い主人で気に入らなければ、この奴隷を殺すことさえできた。この奴隷というのはご主人の所有物であったわけですね。ですから私たちが本当に神様に仕えると言いながらですね、神様に仕えることがどういうことであるかということが分かっていない。この金使えるの使えるは、神様に使えるの使えるもですね、奴隷として働くという意味があるそうなんですね。ですから私たちが本当にこの神様を愛し神様に使えるというならば、私たちが24時間この心の中に神を思っていなければなりませんよね。神を思うということはどういうことか、マタイがここで言う神の国というのは、神の義というのはですね、神様の御心に従って生き続けることが神の義であるんだと、マタイはこのように私たちに教えてくださっているわけですね。ですから私たちはこの神に仕えるということはですね、いつもこの心の中に神様のことを思う、そして神様が与えてくださった私たちの家族、私たちの周りの人々をも思う、そういう心を持つことが、そういう心を持って仕えることが神に仕えることであるんだと、そういうことであるわけです。ですから私たちは本当に、まあいい意味でですよ、神に奴隷として仕えているんだろうか、そういうことをちょっと考えてみていただきたいと、このように思うんですね。そして結論です。33節、まず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう、だから明日のことを思い煩うな、明日のことは明日自身が思い煩うであろう、 一日の苦労はその日一日だけで十分であると、このように書いてあるんですよね。今日のメッセージの神様からいただいていることはですね、まず私たちが思い患うなということですね。それから天に宝を蓄えなさいということです。そして結論は神の国と神の義とをまず第一に求める、そういうものでありなさいという、そういうことなんですよね。私自身はこの嘉手納教会でバプテスマを受けてですね、1975年に受けましたから、もう何年になるんでしょう、42年ぐらいになるかなと思います。この42年の間ですね、本当にその日その日その時その時々ですね、自分自身はいつも神様の義を求め神様の国を求めて生きていると思っておりました。ところがですね、やっぱりこの時が経って自分自身が本当に大人になってですね、このようにして今この今の段階とまた40年前を比べるとですね、もう全然違うんですね。もう今の方が本当に神様の国神の義を求めていると思いますけれども、求めているつもりですけれども、まだまだ私自身が本当にこの心の中にですね、先ほどの小敷のように全てのことを喜んでいるのではないんですね。そして思い煩いがないと言えば全く嘘になりますよね。けれども私自身はですね、先週今まだもう少しで読み終わりますが、やり抜く力という本を読んでいるんですね。とてもいろいろなことをこう教えられておりますが、この本の中でですね、どんなにこう、まあ、例えが悪いですけど頭の悪い子がいてですよ、その子がいても、その子が本当に時間がかかって勉強してもですね、諦めずに諦めずにやり続けるならば必ず目標を達成すると、やり抜く力を持っている人がですね、必ず成功すると、このようなことが書かれていたんですね。私は今年必ず英語を勉強しようと、ものにしようとこう思っているんですね。1月から勉強を始めましたが、もう全くできないわけですね。諦めそうになり、くじけそうになります。けれども、絶対に諦めないという、この本を読んでますますそう思いましたね。ですから、今自分はまた中学1年生の英語の教科書から始めています。それでも諦めないなら、必ずいつか英語を話せるようになると、今このようにして希望を持っているんですね。それと同じように私たちは目に見えない神様を理解することは難しいです。そして私たちは神の国と神の義を求めなさいと言われてもですね、それが具体的にどういうことなのか、そして神の義を持つということはどういうことなのか、本当に理解することができない、そういうことであるかもしれませんね。私たちが高校生の時、この礼拝堂の中に座っておりました。本当に何一つ下井先生が語ってくださるメッセージがわからないんですね。たった一つだけ覚えているのが摂理という言葉でした。この下井先生が摂理の中で私たちは生かされているという話をされましたが、その摂理という言葉だけは今も忘れることができないんですね。けれどもその時にもう礼拝に行って、神様が何とおっしゃってるかさっぱりわからないと、もし私自身がくじけて思い患って諦めてこの教会からいなくなったならばですね、今このようにして私に与えられている祝福のすべてを本当に持つことができなかったなと、こんなふうに思うわけです。この聖書はこんなに分厚くて、私たちはこの聖書を理解するのに本当に時間がかかる。私たちが生きている間にこの聖書のすべてをもしかしたら理解することができないかもしれないですね。けれどもやり抜く人、諦めない人、必ず手に入れたい、神の国を手に入れたい、神の義を行うものになりたいと願い続け、思い続け、そういうことを本当に心に留め続けることのできる人ならば、必ずやり抜くことができますね。もしこの私たちの肉体の命が 生きている間にそれを達成することができなくても、神は必ず再びこの地上に来てくださって、私たちにエデンの園以上の神の国を与えてくださると、このように約束してくださっていますよね。私たちがこの世界の中で、この地上で生きている間に、本当に神様のその国がどういうものであるか、神の義を求めて生きることがどういうことであるか分からなくてもですね、必ず神が本当に私たちに栄光の体を与えてくださり、必ず神の国に住むことに、住むように、住むことができるようにしてくださる。このことは約束ですから、私たちはこのことを受け止めて、本当にこのことにしがみついてと言いましょうかね。諦めずに本当に神の国を求める、そういうものでありたいと、このように思うんですね。42年前に比べて、本当に私の人生は本当にこの乞食のようにですね、神様が全てを恵んでくださったのでと、このように証しすることができます。今は聖書を学ぶことがもう楽しくて楽しくてしょうがないですね。どうぞ皆さんもこのようにして、諦めずに必ずいつか私もこの神様の愛、神様の恵み、神様の祝福を、徹底的にこの手に握ることができる、そういうことを思って、日曜日の礼拝、あるいは祈祷会、そして聖書を読むこと、諦めずに続けていただければと、このように思います。お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、あなたの尊い御名を心から賛美いたします。私たちは自分であなたを選んでこの教会に行き、そしてバプテスマを受けたとこのように思っておりましたが、そうではなくて、すべてのことが神様が導いてくださり、私たちを選んでくださり、そして私たちを神の子としてくださったのだという、そのことを知ることができました。神様の守りの中で、この世界のすべてが守られ、私たちの命が守られ、そして私たちがクリスチャンとして歩むこの人生が導かれていることを心から感謝をいたします。天のお父様、私たちがわからないことがあっても、あなたのことを理解することができない、そういうものであっても、どうぞ天のお父様、私たちに信仰の心をずっと持ち続けることのできる、そういう思いをあなたが本当に与えてくださり、導いてくださり、本当に守ってくださることを心からお願いをいたします。この嘉手納教会にいらっしゃる皆様と、そのご家族の皆様、あるいは私たちにつながりますすべての愛する兄弟姉妹とともに、私たちが永遠の命、神の国に共に入っていくことができるように、どうぞ神様が私たち一人一人を守り導いてくださることを、これからも心からお願いをいたします。この祈りを皆様の祈りに合わせて、私たちを導いてくださる主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。それでは音の賛美を下げていきましょう。ご起立ください。 謝します。お書きください。